皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、8月1日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は第3次世界大戦です。いよいよ何か第3次世界大戦が本格的に始まってしまったような感じがしております。西はイスラエルの方から東は北朝鮮の方まで、その間ちょうど扇の要の位置に中国が位置しておりまして、何かですね、本当に戦争が本格化するような気配を示し始めております。イスラエルの方なんですけれども、イスラエル軍の大失態から始まりました今回の戦争は、やればやるほどイスラエルにとって不利な状況ばっかりでありまして、カナという町ではですね、避難所になっておりました鉄筋コンクリートの建物に、バンカーバスターと言われるあの精密誘導爆弾を撃ち込みまして、子供が多数死傷する、大変な虐殺行為をしちゃったわけでありますね。しかもそれに対して一言謝っただけでですね、戦闘は継続と。それからその前にあの国連軍の暫定軍のポストにもですね、爆撃しまして4人ぐらい、中国人も1人いますが、亡くなっておりまして、で、こういうですね、野蛮な行為をする本当のならず者国家ってのはどの国だということが、よく分かっちゃったわけですね。今まで本当にイスラム国家のことをですね、ならず者だとかですね、悪の枢軸とか言っていたわけですが、今回のイラク戦争以降の出来事の中でよく分かったのは、一番本当にですね、ひどいことばっかりやってるのがアメリカとイスラエルとそれからイギリスだってことですね。日本がそれに少し組みしてるわけですけども、この3カ国のとんでもないやり方ってのはですね、本当に目を覆うべきものがあるということはよく分かったわけですが、今回その最後のとどめのイスラエルがですね、デタラメぶりをこの世界に発揮する中で、いよいよですね、これは倒さないかんという人たちの気持ちがこれで全世界的にですね、一致してきたんじゃないかなと思うんです。で、今イスラエルは大変不利な状況にあります。何しろこの撃ち込まれているミサイルがですね、イラン製で、それ元は中国製なんですね。中国製のミサイルを、イランが改良したものを撃ち込まれてきておりまして、当然国外から撃ってきているわけでして、しかもかなりその射程の長いミサイルも使われ始めてきておりますから、これからイスラエルがですね、全土において雨やられとミサイル攻撃されることはもうこれは避けがたいところであります。あのインターネット放送ではですね、例えばイスラエルの国内のラジオとかインターネットラジオ局を聞くことができます。特にあのハイファというですね、ミサイルがどんどん飛んでくる街のインターネットラジオ放送など聞いておりますと、やはり人々は大変不安なようですね。とにかくいつどこからともなく飛んできて、でいきなり爆発するのがミサイルですから、ああいうのをですね、24時間いつ撃たれるかわからないという環境におりますと、相当多くの人は参ってしまいます。特にイスラエル北部からはですね、多くの人たちが避難しているようでありますが、戦争をやりましていつもひどい目に遭うのは庶民ということはもう常に変わらないわけですけども、アメリカにしろイスラエルにしろイギリスにしろですね、国家の指導者が狂犬病みたいに狂っちゃった連中なわけですから、これはたまったもんじゃないわけですね。で、とにかくその今回イスラエルは北のレバノンにですね、どんどん深く侵攻しつつあります。で、当然北にありますシリアはですね、戦争準備を整えて待っておりまして、いつでも来るなら来いと、一歩でも踏み込んだら反撃するぞという構えで、準備を整えているところなんですね。で、イスラエルの方といたしましては、ヒズボラのこのミサイルの脅威をなくすまで戦争をやると言っているんですが、ヒズボラ側はですね、今申し上げましたように中国あるいはイラン製のミサイルを持って、しかもかなり射程の長いミサイルを使っているわけですから、これはそれを倒すということはほとんど不可能なんだろうと思うんですね。どんどんどんどんそのミサイルが飛んでくるところに行けばですね、奥深く行ってしまって、でイスラエルのってのは国は小さい国ですから、しかも今のところ全世界でですね、イスラエルのために血を流そうという国家はありませんので、このままですね、戦線が伸びきるだけ伸びきってしまって、自滅するのは時間の問題じゃないかなと思うんですね。そんな様子になってきておりまして、で最後になんかイスラエルにとどめを刺すのはロシアだと、ロシアの保守的な人たちはいつも言っておりまして、ロシアのですね、動きは、シリアが戦争に参加したときにいよいよ本格的になるんじゃないかなと思うんですが、最終的なですね、この決着までなんとなく見えてきた感じがいたします。それからイランはですね、非常に今なんか元気になってきておりまして、今回のそのイスラエルのレバノン攻撃を受けまして、いよいよ戦争が始まったと、国内で演説をしているところであります。 でイランにはですねベネズエラのチャベス大統領も先般やってきまして、イランで最高のなんか勲章をもらったそうであります。で、チャベス大統領はフランス、あ、失礼、中国にも行っておりまして、どうやらですね北朝鮮製のミサイルを買うつもりのようですね。キューバのカストロ首相がもうなんか手術だということですが、もうそろそろ80歳で後がないということで、まあ、キューバがですね、まあ、民主化するということになりますと、反米の拠点はもう一つ南のベネズエラに移るということですね。ですからこのベネズエラがですねどうも北朝鮮製のミサイルを、まあ、中国イランの支持を受けながら購入いたしまして、まあ、アメリカを狙うということになりますと、もはやもう本当にアメリカは南米でも戦わなきゃならなくなりますから、もうアメリカだけでは当然これ勝てる戦ではないんで、まあ、本当に負けて尻尾巻いて逃げるしか方法がなくなっちゃうわけですね。まあ、そんなことで、もうイランもそうやって元気になってきております。で先般 その北朝鮮のこのミサイル発射なんですが、結局あれがまあきっかけとなりまして、まあ、あれがスタートの花火になった感じでありまして、あのあとイスラエルで戦争が始まりまして、チャベス大統領もイランに行って、まあ、ミサイルの購入の話をどうもしているらしいということで、まあ、なんか本当に世界一斉にこの辺でアメリカ、イギリス、イスラエルに対するまあ本格的な反撃をユーラシア大陸が一致結束して始めたと、まあ、そんな感じですね。それからもう一つやっぱりアメリカの動きなんですけども、まあ、今回ライス国務長官が中東に行きまして、レバノンですとかイスラエル行ったり来たりして、まあ、停戦の調停とかするんですが、全部これが空振りなんですね。いかにそのアメリカはもはやイギリスの、いかにイスラエルがもはやアメリカの言うことを聞かないかということがね、あまりにも歴然と見えてしまっているわけであります。ですからそのアメリカというのは過去ずっとですね、まあ、特に67年の第、何時ですか6時ですか、中東戦争以来ですね、もう本当にそのイスラエルの言いなりになって今日まで来たわけですけども、まあ、本当にそのイスラエルの言いなりになってやってきたにもかかわらず、もうイスラエルはですねアメリカは頼りにならんということで見放したんだということがよくわかると思うんですね。ですからこの前に述べましたザ・イスラエルロビー&US フォーリンポリシーというあの論文に書いてある通りですね、むしろその今までは中東でアメリカがイスラエルの代わりに戦争してやってたんで、まだ多少は、ね、世の中うまくいってたけども、本当にこの気違いみたいなイスラエル軍が出てきたら本当にぶち壊しだということそのままやっぱり今起きてるんじゃないかなと思うんですね。で結局アメリカはこうやってですね、まあイスラエル支持の態度はあまりにも鮮明にしてしまいまして、国連におきましてもイスラエル非難一つできないと、イスラエルに対する制裁すら、まあ、もちろんのこと非難決議すらできないわけですね。まあ、こういうことに対しまして全世界はですね、まあ、アメリカのデタラメぶりも、まあ、はっきりともう見えてしまったということですね。アメリカは本当にイスラエルの国益のためだけにやっぱり生きていると、他のことは何も気にしないと、アラブ人の血が何人流れようと全く気にもしないということをですねはっきりと示してしまったわけでありまして、もうこうなったらアメリカが仲介します和平なんてことはほとんど不可能ですね。全く意味をなしません。で同時にこうなりますとヨーロッパもですね非常に態度をまあしっかりと鮮明にすることを迫られるわけであります。アメリカのですね言いなりになったらこれはもうアラブ全部敵に回すのと同じことでありますし、まあ、本当にその混乱がどうなるかその先が見えない中でですね、まあ、ヨーロッパははっきり言って様子見の状況じゃないかなと思うんですね。でイスラエルがまあ今なんか勢いよくですね隣の国攻め出しておりますが、まあ、そのうちこれが疲れてきてですねもう参ったとかなわんと何ともならんというふうにまあ言い出す時が来るはずなんで、まあ、とにかくイスラエルが消耗してしまうまで、ちょうどあの闘牛でありました最初に牛が出てきてですね、闘牛士が出てくる前の間、あの馬が出てきて少し牛をいじめて弱らせるんですけども、なんかちょうどなんか同じことがですね、今行われているような感じがします。ですからイスラエルがですね、弱ってくるところを見計らってですね、またヨーロッパが出てきて、ロシアが出てきてということなんじゃないかなと思うんで、残念ながらまだしばらくこの紛争はですね、続くんじゃないかなという感じがするんですね。それからその北朝鮮はですね、昨日になりますけども、南北の軍事境界線の 東部の部分でですね、韓国側にまあ実弾をまあ発射したという事件があったようであります。で一方でその中国軍は北朝鮮国境に2000人を増派しているそうでありまして、北朝鮮の情勢も非常に不気味であります。結局ですねアメリカが相手にしておりますのは北朝鮮でも中国でも軍人ではなくてその文民なんですね。ですからまあ、経済優先の金儲け を非常にやりたい連中とアメリカ政府付き合ってるわけで、そういう連中をけしからんと思ってる軍部がですねいよいよ力を持って、自分の国のトップそれからアメリカを倒そうと立ち上がったときは全くこれ無力になってくるんですね。どうもなんかそんなことが本格化してるんじゃないんでしょうか。 ですから、まあ、その北朝鮮情勢もですね、まあ、あそこはその軍部は中国の、人民軍と非常に親しいんでしょうから、まあ、行動がどんなふうに出てくるかですね、いきなりその、まあ、日本とかアメリカを脅迫する行為に出てきてもそれは不思議ではないんで、まあ、その北朝鮮の様子は非常によく注意ですね。同時に中国でですね、軍部が騒ぎ出せば今の政権ひっくり返りますので、経済も何も全部おじゃんになってきます。あの例えばですね、あの文化大革命の時なんかそうですけども、文化大革命ってあれなんか、毛沢東が言い出してから紅衛兵が1300万人ですから、あの北京に集まるまで1年と変わらなかったんですよね。ですからあの国はですね、水面下で何か行動が起きていて、でそれが表に出た時のね、あっという間にこの全国に広がるっていう、まあ、そういう国なんですね。ですからこの軍部が本格的に動き出した時にはあれよあれよという前にですね、なんか動き出すんじゃないかと思うんで、ですからあの国はですね、のんびりと経済なんか今やってる状況じゃないと思うんですよね。まあ、その辺のことは日本からもよく注意して見てないといけないと思います。それからスリランカは、例のタミルの虎って言うんですか、あの停戦をしておりました抵抗軍がですね、停戦は終わりだと言っておりますし、それからフィリピンの南部ではイスラム武装勢力また活発化しておりますし、タイの南部でも活発化しておりますし、それからロシアとグルジアの間はですね、まあそこ一つ紛争になっている地域がありまして、まあそこであの戦争じゃないかという話もまあ聞こえてきておりますし、まあその中東全体今言ったような状況でありまして、どうもやら本当に世界一度にですね、対戦が始まったような感じがしますね。まあ、この対戦はですね、結局アメリカ、イギリス、イスラエルがですね、まあ、ユーラシアから出ていけば、まあ、それでまあ終わるんでありまして、ですからいつですね、アメリカ、イギリス、ユーラシアが、イスラエルがね、まあ、自分たちの無力を悟ってこう出ていくかということが、まあ、平和への唯一の私は道なんだろうと思うんですね。日本もですね、まあ、アメリカの支流間乗ってここまでやってきたわけですけども、そのアメリカがこけるわけですから、まあ、その自分のですね、これから行く先についてですね、本当によく考えないといけませんね。まあ、残念ながら今政府にはそういう考える人がいませんので、まあ、ですから一度行くところまで行って、で日本の多くの人たちも全ての現実を知って、それからどうしようという、そんな段取りになってんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの何事もですね、まあ、みんなが知ってから行動すると国は強くなりますので、ですからまあ今ですね、政府が愚かであるということは国全体が強くなる一つのきっかけなんですね。賢い人が上に立ってやっておりますと、まあ、中途半端な国民でもなんか国はちゃんと成功しちゃうんですが、上が愚かですと国民が本当にしっかりしないとうまくいきませんので、ですから今日本にとってのこの試練というのはね、上がここまで愚かだということは国民一人一人がまあ強くなれという天のこれ啓示だと思いますので、まあ、そのつもりでですね、しっかり皆さん精進していかなきゃいけないんじゃないかな、まあ、そんな感じがしてるんですね。まあ、いよいよですね、第三次世界大戦が始まっちゃった感じがしますので、まあ、この戦火が当然広がらなければありがたいんですけども、まあ、なんか世界の情勢しばらくですね、混迷しそうです。まあ、皆さん一人一人ですね、よく気をつけて毎日を生きていただきたいというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、第三次世界大戦ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。